2021年9月3日金曜日、時刻は午前8時11分になったところです。大阪はまた先ほどから雨が降り出しましたね。外がずいぶん暗くなってきました。今日一日降ったり止んだりということで、明日のにかけて、来週にかけてのようですね。季節の変わり目ですから、仕方がないですね。今日も低くって、昨日も寝苦しいってことはなかったですけど、そんなこんなでね、9月に入って早3日ということです。昨日はですね、夜に法事がありまして、韓国の方は法事を夜にするんですよね。で、雨でね、買い物はその前の日にしてますから、どうってことないんですけれども、で日中に、お供え物の料理を作りながら、でテレビを見て、で日中にそのワイドショーとかああいうのを見ることが普段はないんですからね、テレビずっとかけながら料理しながら聞いたりしてたんですけど、いや昨日でもその、いろんなニュースね、やってましたけれども、一つとさもあれなんなと思ったのは、国の、中小企業の支援の一つですけれども、この間ね、コロナになって対面でのビジネスが難しくなって、でデジタル化が遅れてる、個人事業主、小規模なところ、そのデジタル対応というか、リモートで、デジタルを導入するのにリモートオンラインの何か、ビジネス形態を導入するのに支援しますっていう施策があって、で、コンサルを受けてやったら、30万かどうのこの、コンサル費用に当たるものが助成されるということ、それをまた指南をして、詐欺ですよね。サイト上でですか、全然対面してないんですよね。そういう持ちかけて、そういう助成金がありますよということをネットで広告して、でも簡単ですよと、一人で何役かしてコンサルのね、先生役と受け役ととかって、ちょっと料理作りながらだから詳しくは聞いてないんですけれども、いやそれに乗っかってまたやる人がね、やる人はもうついついということもあるでしょうけれども、それを指南するまた輩がいるっていうのは、本当にもう何たることやとこう思うんですけどね。いやつくづくですから、10年前ぐらいからですかね、ちょっと個人的に思ってるのは、一応そのまま私自身も国家資格の診断士を持ってますけれども、10年ぐらい前からちょっと思ったのはですね、国家資格を持って、それなりの倫理観を備えてるはずなんですけれども、決してそれは保証できないなというふうなことを聞いたりとか見たりするようになりましたね。ですから、コンサルはその、相談者クライアントのためになるように、支援するのが仕事ですけれども、そうではなくって、自分の仕事のために、仕事を作るって言うとおかしいですけど、で、何かこうね、専門家を頼るっていうことは、何かこう自分たちに弱いところがあって、ですから頼るわけですけれども、なんて言うんですかね、それに乗じてって言ったらおかしい、もうおかしくないですよね。もう本当にあたかもそれに乗じるかのように、何かそれこそ上から目線で、だからダメなんですよみたいな感じで、でこうしてきなさいとい う自分の答えを押し付けるというか、 まあ、そういう人が少なくないなっていうのはやっぱり10年前ぐらいからこう思ってるんですね。まあ、世の中いろんなものがデジタル化になっていって、まあ、専門的なものも、まあ、徐々にコモディティ化していってるっていうか、ですから、まあ、なんかスペシャルがスペシャルでなくなったという一般消費財みたいに、ね、なっていったということもありますし、で誰もが基本的には、まあ、いろんな仕事がコンサル的なものが不可欠になってくると、大体のことは、まあ、機械的に答えが出るようになってきて、ですから、まあ、コンサルティングが、ね、まあ、仕事の柱になってくるっていうふうなことは、まあ、言われて久しいんですけど、特に、まあ、でここに来て AI がもう進化してますから、でも、まあ、10年前からぐらいからそう思ってましてね。でとにかく、まあ、その相談を受ける側、まあ、これから何かその自分でやろうとする人が、まあ、公的な支援の機関が、まあ、いろんなところで整ってますので、まあ、そういうところにもそういう専門家がたくさんいるわけですけれども、でもやっぱりね、見極めた方がいいっていうふうなことはもう随分もう10年前ぐらいからもう言ってるんですよ。もう変な人に当たってしまうと本当はぐちゃぐちゃにされますよね。自分自身のコンセプトとか自分自身の本当に理想とするところっていうものがもうぐちゃぐちゃにされますので、で場合によっては本当になんかこう自分自身のできなさみたいなものを自分を責めてなんかストレスになってというふうな方も実際、まあ、直接お話も聞いたことがあるので、ですから相談をする側もやっぱり相手を よく見た方がいいなと思うんですよね。まあ、と基本的にはその自分のことも、ね、話をちゃんと聞いてくれないっていうのはもう言語道断なんですけど、まあ、いずれにしろ何かこう巧妙にその自分の仕事の方に持ってくるっていうか、まあ、そういう人も少なくなくなってますので、まあ、相談する側がやっぱり目を利かせて、まあ、公的なところだからって言ってもなかなか安心もできない、まあ、外部からだいたい登録してますからね。ですから、まあ、あんまりそのなんていうかな、そのあんまりも考えどっぷりそのまま頼ってしまってはダメだなと、やっぱり自分の目を利かすと、まあそういった面からも、もう本当にもう10年前もう創業塾ねよくやってたのは、まあ、2005年から2005年ぐらい2010年ぐらい まあ、その時から言ってますけれども、とにかく知的装備、まあ、自分が何かする人自身が知的装備をしていかないといけないなと随分言ってたんですけれども、まあ、ここに来てもうさらにそれを思いますね。本当になんか巧妙に仕掛けられてそれに乗じてしまって自分自身も、まあ、社会的な制裁を受けるかもしれないという、だから本当に何が良くて何が悪いかっていうのを自分で目が利くようにはしとかないといけないなと思いますね。でも、まあ、いずれにしても、まあ、昨日のまたそのニュースを見てその助成金の詐欺まがいの、まあ、中井久夫先生が、まあ、私の日本語雑記の中でふっと書かれてましたけれどもね、人間の社会も食物連鎖のようにある種食物連鎖のようになってるんじゃないかと、まあ、人が人を食い物にしていくというかね、そういう世の中、まあ、それはね、まあ、本当にですか10年前ぐらいからそんなちょっとこう思ってましてね、中井先生のその本を見た時に、なんか、まあ、まあ自分の感覚も、まあ、そういった意味ではあまりずれてないなと、中井先生もなんか同じように、あ、これ余談なんですけどね、その本の中で中井先生がやっぱりね、右と左 の聴覚の感じ方がやっぱり違うから、自分自身は左で聞くって言われたんですよね。まあ、左の耳は右脳にでつながってますから、ですから、まあ、感覚的って言われてるわけですけど、実は私ももう本当にこれはそういうことを知る前からなんですけど、 あの右で聞くのと左で聞くのと違うなっていうのがどっかであの自分でこう感じてて、昔からもし本当に独立する前から仕事をしてる時からあの電話は左で聞くんですよ。でその本の中で中井先生がそういうふうにこう書かれてたのを見て、うわー必勝やとかって思ってちょっと小躍りしましたまあ余談でしたけれども、といったところで、時刻は8時22分になるところです。まあ週末ですね、雨は降ってますけれども、どうぞ良い週末をお過ごしください。以上です。